大友義秀のジャムジャムラジオ。
はい、皆さんこんばんは。今週も始まりました、大友義秀のジャムジャムラジオの時間です。今週も KBS 京都のスタジオで FMN サウンドファクトリーの石橋さんに来てもらってます。
はい、こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
石橋さん、今日は何の特集でしょう。
はい、今日はね、石橋英子さんの新譜を書きようと思いまして。
来ましたね。
はい、石橋英子さんがね、ものすごく久しぶりにね、歌物のアルバムを出して。
あ、本当に。
うん、全曲歌入ってるんですよ。
おー。
で、これね、アメリカのドラッグシティが出てるんですけど、なんか日本版も出るみたいなんですけど、
うん、
ちょっとその情報がね、探しきれなかったんで、
はい、
この放送がある頃には出てるかもしれないですね。
なるほど、なるほど。うん、
タイトルがね、アンティゴーネ。
うん、
アンティゴーネ、なんか日本版タイトルアンティゴーネになってたけど、
うん、
これ多分ギリシャ悲劇のアンティゴーネから撮ってるから、
うん、
アンティゴーネでいいと思うんですけどね。
はい、
うん、
はい。アナログ版で石橋さん持ってきてくれたんですね。
っていうかね、CD がまだ出てないんちゃうかな。
あ、そっか、うん。もしかしてアメリカ版だと、アナログと、ネットの。
ネットかもしれないですね。
うん、だけかもしれないですね。
うん、ドラッグシティなんでね、配信ももちろんあると思うんですけどね。
うんうん、
はい。とりあえず聞きますか。
はい、聞いてみて、はい、聞いてみて。
そのアンティゴーネから2曲目な、A 面2曲目になります。コーマです。はい、石橋英子、アンティゴーネからコーマでした。
はい。これメンバー。
メンバーね、言いましょうか。
はい。
曲によっていろんな人が入ってるんですけど、
うん、
それもなし、とりあえず全員呼びますね。
はい。
石橋英子さんがボーカル、ピアノ、それから、サウンドカレッジこれ何やろ。もう一回言いますね。はい。石橋英子さんがボーカル、ピアノ、キーボード等ですね。あと、ジム・オルクさんが、シンサイザーと、ドラムマシーンとベース。あと、マーティ・ホルベックさんがベース。で、エルムホイさんがボーカル。さっきの曲、エルムホイさんの。
入ってますよね。
入ってますよね。
うん。うん、
で、ジョー・タリラ、パーカッション、ドラム。それから、キース・モバーグ、アコーディオン。松丸圭、アルトサックス、テナーサックス。須藤俊明、ベース。ミオ・オー、バイオリン。内田キリン、チェロ。山本達久、ドラムですね。
うん。うん、いや、いいですね。ものすごくいいですね。
ね、
う
ん、なんかすごいラジオっぽい感じで。いつもと違って。
いつも、
いつもラジオっぽくなって。ラジオっぽいなと、よくいい感じでいいなと思ったんです。
うんうんうん。すごくいい。本当にいいですね。これ日本版出てほしいな。
日本版出てますよ。
出る。
出る、出る。うん、ちょっとね、今わからないですけど、
うんうん、
日本版出る予定になってるみたいです。
はいはい。
はい、もう次、もう一回聞き、
あ、聞きましょう、聞きましょう。はい。
次ね、B 面に移ってね、この B 面の2曲目がね、オーケストラと一緒にやってるんですよ。
う
ん、で、ちょっとそれを聞いてみましょう。
はい、
ザ・モデルです。石橋英子、アンティゴーネか、ザ・モデルでした。ちょっとあれですね、ブリュッセル・フィルハムックっていうオーケストラと一緒にやってるんですけど、
うん、
そのオーケストラが目立つ部分が、もしかしたらフェードアウトで、放送でお届けできないかもしれませんけど。
うん、ね、でも、これも、うん、これもだけど、石橋英子さんの歌すごくいいですね。
うん。だから、ね、すごい久しぶりに歌のアルバム出したんで。
ね、久し
ぶりですよね。うん、多分、7、8年ぶりぐらいかな。
うんうん、うん、もちろん、キーボード奏者とか、
うん、
インストゥルメンタル奏者としても素晴らしいんですけど、うん、歌、久々に思い出させてくれました。うん、素晴らしいですね。
で、もう一つね、思い出したけど、うん、日本版には、ドライマー、カーとか、
うん、
悪は存在しないの、浜口監督の解説がつくそうです。
はい、あ、本当に、
うん、
これは、すいません、収録がやや早めなので、うん、細かい情報がまだ出てませんけども、ぜひぜひチェックしてみてください。すいません、ここでちょっと告知を入れさせてください。私、大友義秀個人の告知なんですけども、6月8日、福島市のですね、野の鳥、っていうスペース、矢部内メガネ店がある、大町になるのかなのちょうど向かい側くらいに、野の鳥ってビルができたんですけど、そこのガレージで、和合良一さんと、久々に昼間ライブやります。これもね、細かい、もう日にちが6月8日と近いのですが、収録しているのが少し前なので細かい情報が、分かってないですけども、 おそらく昼間になると思います。プロジェクト福島のホームページで詳細出てると思います。多分もしかしたら郡山の、私が最近よく一緒にやっております面白いエレクトロニクスを演奏する荒川敦が、ソロで、オープニングアクトを務めるかもしれません。私と和合さんの、デュオのライブもありますし、多分トークとかもあるんじゃないかな。本当に久々です。和合さんと一緒にやるのめちゃくちゃ久しぶりです。ちょっとこの間一緒に効果作って久々に話して一緒にやろうっていう話になってやることになったので、6月8日、福島市、野の鳥という場 場所で、プロジェクト福島のホームページ、あるいは、ジャムジャムラジオのホームページにも、出すと思います。それからもう一つ、その翌週の6月の14、15、この番組で、ちょっとかけた、新潟の新発田市のダムの録音、石橋さんが持ってきてくれた、あれ、この番組でかけた、のがきっかけになって、私も山崎亜美さん、ボーカルの、と、新潟の新発田市にあるダムで録音することに、なりましたので、それがね、6月の14日です。これは、これも大友義秀、山崎亜美で、in 新発田で検索すると出てくると思うんですけど、で、翌日の、6月15日には、14時、2時からですね、これ、辻の札ラウンジ、という場所になるのかな。ここで、山崎亜美と私のデュオとか、あとトークなんかもあったりします。ということで、ダムでのライブというか、それと、通常のラウンジでのライブもありますので、6月の14、15日、新潟県新発田市です。この番組がきっかけになりましたので、ぜひぜひそれもネット等でチェックしてみてください。ということで、石橋英子さんの方に戻りましょうか。
はい、戻りましょうか。
はい。
じゃあね、最後に、うん、アルバムタイトル曲になってるアンティゴーネ。
アンティゴーネ。
お届けします。
はい。はい
はい、石橋英子のアンティゴーネからタイトル曲のアンティゴーネでした。
これ、すごくいいアルバムですね。うんうん、プロデュースは
プロデュースはジモルクさんですね。
レコーディング
もミックスもそうですね。
本当にでも、石橋さんとジモルクのコンビネーションって、うん、本当に素晴らしいね。
充実してる、すごい。いろんなタイプの音楽、どれもね。
ねえ、
う
ん。
すごい充実してる。
これでも普通に、マーケットで売れそうな。
売れると思う、これすご
く。ジャムジャムラジオには珍しく誰でも聴けそうな、うん、でも本当にいい音楽ですね。うんうんいやいやいや、皆さんぜひぜひチェックしてください。
多分この放送されるから日本版も出てんのかな出てるかもしれないですね。
はい、すごい。相変わらず情報がさっぱりさっき自分の告知もめちゃくちゃ。そうね、みんなちゃんと他で告知ちゃんとやってくれるからいいよね。う
ん、ちゃんと自分で調べられるしね、もう。
そう、ネットで調べてください。うん、でもこれ本当にいいアルバムだと思います、うん。石橋さんが持ってきてくれたのはドラッグシティから出てるアメリカ版の
レコード
ですね。LP ですよね。うん、はいはい。多分これ普通にネットでも聞けるかなサブスクで聞けるのかな
聞けると思いますよ。ドラッグシティだし。
そうだよね、うん。サブスクでも聞けると思いますし、CD 欲しい人は CD もチェックできると思いますので、うんぜひぜひチェックしてください。そんな感じで、大友義秀のジャムジャムラジオ。今週は、FMN サウンドファクトリーの石橋さんをゲストに、石橋英子さん。別に同じ石橋
だけど
関係ないんですよね。関係あったらやだな。石橋英子さんの特集をしました。また来週も、
そして、
ポッドキャスト版でも石橋さんとこれから、あ、もうね、ちょっとそうだ。この間ノイズの始まりの話についてメールいただいたので、ポッドキャスト版で石橋さんにちょっとノイズの初期の話聞きたいと思います。じゃあどうもありがとうございました。大友義秀のジャムジャムラジオポッドキャスト版 with 石橋さんでノイズの始まりの話聞きたいと思うんですけどもノイズの始まりというかノイズは別に人類が生まれた頃からある、
あるけどね、
うん、そうじゃなくてノイズミュージックなんだけど、
はい、
まあ、ね、先々週くらいかな、うん、来たお便りの中に、うん、ノイズミュージックって日本で始まったんですかっていうお便りが来てて、でも、
ものすごい難しい。
そうだよね、うん。いろんなとこで同時多発的に始まりましたよね。
最初だから例えば非常階段のメンバーとか、インキャパスのメンバーが聞いてたのは、ホワイトハウスとか。
あ、そっちの方がじゃあ先なのかな。
いや、ホワイトハウスの先なんやけど、でも、ホワイトハウスがノイズかっていうとね、今聞くと
そう
でも。
そうね。
うん。だエレボディみたいな感じだし、うん、エレクトリックボディミュージック。
はいはいはい。
だからなんか、でも当時はノイズ。として分離されたし、ノイズっぽいしね。
うんうんうんうん、
SPK とかでも、
はいはい。
ね、ノイズ
ノイズって言われたけど、うん、でも SPK ダンスミュージックっていうかね、
そ
う、ね。
まあでも初期はね、本当にノイズだったけど。
うんうんうん。うん、
だ結構、まあ同時多発的みたいな感じですよね。
ね。で、日本で言うと、俺はそのノイズの発祥に石橋さんが深く関わってたと見てるんです
よ。関わってるから、まあ現場にいたっていうだけですけどね。
うん。いやいやいや、石橋さんが産んだんじゃないの？
そんなことないよ。
でも、日本のノイズって、まあ、関西で言うと、ジョジョ広重さんとか、うん、三河さん、インキャプシタンツのって大きかったと思うんですけど。うん、
でもね、やっぱりね、本当にノイズのオリジネーターって、ミカ君ではないかなと。
俺もちょっとそんな感じが。
うん、ミカ君がまた大学生の時に自分でテープ作ってもらったやつが、うん、今と全く変わらない レベルのノイズミュージックだったね、完璧に。
それ石橋さん今でも持ってます？
持ってない。でもねそれね多分ねどっかでアメリカ外国で、レコード化されたかな、
あの初期の三河さんの、うん、あのあれかな、
こんなんとかかんとかブリッジっていう、
はいはいはい、はい、うん、あれか、うん、すごい最初からそうだよね。
そう、
あそこまで行き切ってるのは、
そうそうそうそう、
あのジョジョ広重さんも違う意味でものすごい行き切ったノイズだけど、なんだろう、あのカーカーって独特 の
広重がやっぱロックからの流れっていうのがすごい大きいと思うけど、
うん、
三河君だけ突然変異みたいな感じでいきなりノイズが出たみたい
な
印象はすごく
ね、うん、ロックの流れでもフリージャズの流れでも何でもなくて、ただいきなりノイズですよね、うんうんうん、だそういう意味で言うとあのどこが発祥とは言えないけど、やっぱり一つは日本の石橋さん界隈、ドラッグストア界隈か、うん、まああとそれとは別に東京でメルツバウとか、
そうそうそう、結構ね同時期に
同時多発ですよね、うんうん、あとまあノイズって言っていいかどうか分かんないけど、やっぱり高柳正幸とかのギャーっていうのとか、あとハイノさんとかジャズ系から来た人、うん、ロック系から来た人があったんで、
そうなんよね、あれが不思議で、ジャズ系のから来た人とロック系から来た人、しばらくずーっと平行線状態で交流なかったのに、
ないない、
なんか今世紀になって急に交流が激しくなったのが、
多分それは、うん、ハイノさんも高柳さんも聞いてた人たちが一斉に出てきた感じですね。俺らとか、
そうか、
だから別にジャズから出たとかロックから出たとか、ごたごた言わんでええんやないのっていう世代が僕らで、
う
ん、
そうかそうか、
その前の人たちはちょっと対立してたっていうと語弊があるけど、違う場所でやってた感じが、
違う、全然違う場所でね、
うんうん、
全く。非常階段なんかもう完全にハードコア系のライブハウスでしかやってなかった時期もあるしね、
うんうんうん、だけどその何ジャズ系と思われてる阿部薫が実はあのハイノさんとやってたりとかもしてるから、うんうん、まあその辺はごちゃごちゃっちゃごちゃごちゃだけど、聴、うん、いてる側にもなんとなくこう分断があったような気がするけど、う
ん、あるね、なんか、うんうん、
あったような気がする。あのそれがなんか今世紀になってきたあたりで、なんていうのかな、あのいろんな、あの別にノイズとかジャンル分けしなくても面白いもん面白いやんっていう即興とかノイズとか、うん、
それね絶対もう個人的な感想だけど、
うん、
クラブミュージックの存在がすごい大きかったと思う。クラブミュージックがあのいろんなものサンプリングでもう勝手にバンバン面白そうなもんつまみ食いみたいにバンバン取り入れたでしょ、
はいはいはいはい、
でみんなダンスフロアでそれを純粋に聞いて楽しむだけっていう環境が出来上がったっていうのはすごい大きかったと思う、
ね、90年代入ったくらいですね、うん、入ってから。それでクラブで実際にそういう、なんていうの、サンプリングされたんじゃないノイズ系の人とかいろんな人が出るようになって。
そうそうそうそう。
あ、確かにそれは大きいかもしれない。うんうんうん、その前ライブハウスだもんね。
そうそうそうそう。
ライブハウスってなんとなくロックの小屋とか、うんうん、ジャズの小屋とか分かる。
印象がね、色がつきすぎてるから。
そうそう、そこの店に出るだけで、う
ん。クラブだったら別になんかあの、すごく変な言い方だけど、すごい表層的に楽しんでも大丈夫っていう感じが。
はいはいはい。
あの、なんか、要するに、申告ぶって聞かなくてもいいやっていう感じ。
そうだ、うん。そう。逆に言うとさ、ちょっと申告ぶって聞かないといけない雰囲気も昔は。
あったよ、あった。
あったよね。
うん、俺昔のね、花の神社の近くにあったピットイン見に行った時になんかすごいそんな感じがして怖かったもん、お客さん。
新宿ピットイン？
うん、新宿ピットイン、昔の。
ああ、あの、いつ頃の話？
それ、富樫さん見に行ったの。花園神社にあるの近くにある頃。
はいはいはい。あの、今の場所じゃない頃ね。うん、そうですね。1階だった頃ですか？地下だった頃。
地下だか覚えてないけど、
地下じゃない？もしかしたら。
わぁ、ちょっとそこまで覚えてないなぁ。なんか知らんけど、すごいみんな難しそうな顔してるし、鹿滅ら作ってるし、怖っと思ってね。
富樫さんの、誰とやってんの見たんですか？
ね、それも覚えてないわ。なんか、全く記憶ないけど、富樫さんだけ、とにかく見たいと思って見に行った。ことがあって
俺最初に行った新宿ピットインはまだ1階にあった頃なんだけども、うんうん、山下洋介トリオだったのね。だから怖い感じじゃなかったの。明るかったむしろ明るいし客いっぱい
いるし、ね、
うんうん、なんか洋介さんとか明るかったもんね、うん、富樫さんとか高柳さんとか暗い怖い高柳さんとか怖い感じかな、う
ん、なんかさなんかのヒゲでタバあのパイプ吸ってる人がさ、四五人いてさ、似たような感じの。サングラスして。
大丈夫かな大丈夫かなこれ放送されて。
あの、ポッドキャストだし大丈夫ですよ。
うん、ポッドキャストで大丈夫だよね。うん、それわかるわかる、うん。あの、ちょっと相田明さんっぽい感じの人たちでしょ。
うん、
怖い怖かったよね、うん。石橋さんでも怖いって思うんですか？
だってその頃学生やもんまだ。だって、そんな。
でも今の石橋さんの見た目だったらかなり誰も近寄れないくらいの。
俺いつもニコニコするようにしてるよ。
そうかな。学生の頃の石橋さんもってニコニコだったの？それでも尖ってたんですか？
いや、どうなんやろわからんけど、挑発ではあったよ。
そこ。一応写真見て確認はしました。挑発でしたね。
挑発、挑発。うん。
あの頃は髪の毛あったもんね。
う
ん、
そうそう。
あんまりでも当時東京行ったりしてなかったんじゃないの？
いや、してた、してた。
結構、うん、
だから前、吉祥寺のマイナーとかもよく行ってたし。
ああ、そっか、マイナー行ってるんですね。
行ってる行ってる。マイナーは何回、結構行ってるね。
うんうんうん。うんマイナーもあるし、ノイズミュージックってくくっちゃうと良くないかもしれないけど、うん、そういうのの走りですよね。
うん、そうそうそうそうそう。マイナーだから、不死者見に行った時にお客さん多分5人ぐらいやったかな。
でも当時少なかったよね。あの、誰にしても。山下洋介さんは多かったけど、他の人のは本当少なかった。高柳さんもいつも数えるくらいしかお客さんいなかったし、阿部薫さんにしても。ああ、そうですか。その頃よく行ってた、
ね。行ってたね。
キセルで捕まったってのはその頃ですか。そうそう
もうちょっと後かな。
もうちょっと後、うん。
だからまだね、体力も、まあ、バカみたいにあるから、普通で行ってたよね。料金払うにしても。
あの頃まだ東京と大阪の普通電車が走ってた時代。
大垣で乗り換え。
大垣乗り換えだ。乗った乗った乗った、うん。そうだ。大垣から各駅停車1本で東京まで行くんですよね。行ける行ける。
あの、青春18切符っていうね、今もあるけど、はいはい、あれで行くと、2000円で行けるから。
そうそうそう。うん、大垣、だからそれで乗ると、うまくやると東京駅で切符落としたって言えば、あの、すいませんって言って、あの、ごまかして、大垣から、ほとんど、まあ、これ、時効ですよね。
一回それやったらね、うん、お前らのコントは見えてるんだって言われたことあったよ。
あ、本当
でも入れて、あの、
でもどうしようもないでしょ、
やってくれたけど。
うんうん。そりゃ見えてるよね。当たり前だよね。
まあでも今もあれよね、お金のない若者のためにそういう制度を作ってほしいよね。せめて数千円で。
デジタルだからやりにくいよね。やりにくいね。
まあ、キセルを推奨するわけじゃなくて。
いやいや、
うん。2000円ぐらいで東京まで行ける環境を作ってほしいよね。
なんかちょっと工夫したら誰も困んないけどもっていうのは
あって
もいい
よね。今さ、青春18切符もこう制約があってね。
うん。
あの、前あの、あれでしょ、なんか飛び飛びでも使えたけど、今連続で使わないとダメらしくて。
どういうこと？飛び飛びと連続
で。2000円のチケットから5枚綴りみたいと売ってた。青春18切符。はいはいはい、今でそれをさ、1枚ずつ違う日で使えたけど、
うん、
5日連続で使わないといけなくなったっていう話聞いたことある。
それはハードル高いな。
うん、もしくはちょっとね、正確じゃないかもしれないけど、うん、でもなんか制約がついて使いにくくなったっていう
話聞いた。青春18切符って俺衝撃だったのは、うん、おじいさんでも使えるんですよ。
使える使える。
全然青春じゃない
じゃなくてもいける。
自称青春でもいいっていう。
そう。うん。でも30ぐらいまで使ってる青春18切符。
そっかそっか、
うん。
今も大垣から東京までの確定ってあるのかな。
いやーどうか
な。ないよね。
ないかもしれないな、
うん。確定ってさなんかあの椅子が90度で、
そうそう。
木の椅子でさちょっとだけこうクッションあるんだけど、うん、痛いよね。うん
でもまあでも、昔のその大垣から東京行くのはみんなそのお金ない人ばっかりだから、みんな横になってたけどね。
うん、なってたなってた、うん。だけど時間帯によってはさ、通勤とか通学の学生とか、
普通
の人がそう、朝になると、夜中だよね、走ってたの。あれ、うん、夜中だっけ？
そうそう、だから東京から京都に帰るには夜中だけど、朝は、ちょうど通学通勤時間差当たる
か、うん。だからこうやってゴロゴロ寝てるとさ、ちょっと申し訳ない感じ
にな る。その時に起きないといけない。
そうそうそうそう。そうでした。こんな話もう誰も知らん。ノイズの発祥の話だったのに。
ノイズの発祥とあれですよ、あの、その2000、青春18切符大きいよ。
大きいですか？
大きいよ。だってみんなそれで行ってたよ、もうツアーとか。
そうだよね、あの頃ね。うん、だから、うん、そういう風な制度があると、ノイズとかあんまりお客さんが入んない、儲かんないミュージシャンたちがうまく。
ツアーやってたからね。
やれ、今、うん、ホテル代が高くてさ。
そうよね。
どうしてんだろう若い子たちみんな。誰かんちに泊まってんのかな、
う
ん、
誰かのうちに泊まるか、ウノハウスみたいな。
あ、ウノハウス、ウノハウス今あんのかな、
まだあると思うな。
ウノハウスよく泊まった。一、うん、泊2000円とかじゃなかったっけ。
今多分もうちょっと上がってると思うけど、多分インバウンドだから。
あ、そっか。
うん。
ウノハウスか石橋さんちか、細間くんちだったな。京都来たら泊まるの。石橋さんちにも随分泊まったような気がするな。
そうですね。
うん。うんまあ、今は今でうまくやってんのかな車に相乗りとかしたりして。
そうね。今多分車で行った方が楽やもんね。
大きな機材、機材があるとね、うん、車に相乗りして、うん、最悪車で寝るみたいな感じかな、うん、いやー、ノイズの発祥の話にさっぱりならないじゃないですか。
いやいや、すごい大きいの、その交通のこと関しては。
うん、さ、石橋さんとかがの、もうはっきりこれノイズだって意識したのっていつなんですか？ノイズって言い方しなかったでしょ最初の。
しなかった。
いつの頃からかノイズっていうようになったよね。
非常階段かなやっぱり。
なんか
出したのは。
でも音楽の方が先行してましたよね。
してるしてる。
先にごしゃごしゃしたもんが出てきて、うん、いつの頃からかノイズっていうような。
非常階段もだってノイズって誰も言ってないしね、本人たちも。最初の方は。
最初の方は言ってないよね。
言ってない、言ってない。うん。
いつからなんだろう。でも名前が作ってそういうことか。現象が起こって、
そう
ね、なんか名前いつの間にかついてくって感じなのかな。
うん、これ、個人的に一番最初にこれはすごい雑音、もう文字通りの雑音みたいな音楽ですごいいいなと思ったのが、ロサンゼルスフリーミュージックソサイティなの。
あ、この間この番組でも特集した。
うんうん、それのね、はい、あれ、ライブアートレースで、エアウェイのライブアートレースというアルバムがあるんですけど、
うんうんうん、
すごい、本当にもう、ハーシュノイズ、ハーシュノイズでもないな。
うんうんうん、
でもすごいね、斬新で新しくて、それが自分の中で一番最初にノイズアルバムって思ったのはそれかな。
それって70年代中頃
?70 年代中頃じゃなくて、末ぐらい。
末ぐらいだ。
78年ぐらい。日本に入ってきた78年とか。はいはい、多分それぐらいだと思うな。
でも多分俺も多分ノイズにかかるような音楽意識出したのは70年代末かな、
うん、
僕はライブで最初に阿部薫のギターのソロ聞いて、これがギャーってやってるだけでさっぱりわけわかんなかったけど、うん、ノイズとは言わなかったし、うん、フリージャズでもないなと思ったけど、うん、あれが最初かな。メタルマシミュージックが入り口だった人も多いのかな、もしかしたら。
メタルマシミュージック早かったね。
あれ早かったもんね。
う
ん、
早かった、早かった。
70年代前半かな、うん。早かったけど、でもノイズミュージックって言い方してなかったよね。
してなかった、全然。全くしてなかった。あれさ、最初の日本版のラインナーって小杉武久さん書いてたよね。
本当
本当。
それなんて書いてるんだろう。
いや、あんまり意味がよくわからない。でも、面白い文章を書いてるんだけど。
まあでも、小杉さんなら書ける。
うん、
当時、あの音楽をちゃんと、なんていうかな、なんだか分かった人ってあんまいなかったんじゃないかな。うんうんうん、でも、日本版が出たんだ、メタルマシン。
そうそうそう、出た出た。買ったもん。
あれは早かった。
うん、
早かったですね、うん。そう、そんなわけで、メールくださった方、ノイズミュージックの発祥って、この人だとは言えないけど、まあ、同時多発的に70年代に。
本当に。
本当にそんな感じしますよね、うんうん。いろんなジャンルから出てきたけど、ただ、俺からするとやっぱりはっきりノイズっていう概念でボンって打ち出してきたのはジョジョ広重さんとかインキャパシタンツ大きかったかな、うん、あとメルツバウかな、うん、日本のね、あとさっき言ったようにホワイトハウスとかかな、そういうのはすごく大きいことは大きかったと思いますけど、そこの現場に石橋さんがいて、だって企画石橋さんでしょ。
いや全部やってるわけじゃないけどね、
ああ
もうまあちょこちょこと
ちょこちょこと。いやいや、もう、ノイズミュージック歴史館で言ったら、石橋さんの銅像が、京都の駅前とか、立命館、同志社大学か、の前に立ってても。
それなら、三河くんが銅像立った方がいいんちゃうかな。
三河さんと、うんうん、ジョジョヒルシさんと石橋さんの3人がですね、うん、ノイズの父とか、ノイズの母とか書いてあって。
すごいね、それ目印みんな待ち合わせするようなんです
。そうそうそう、インバウンドの人たちも、もうその銅像を写真に撮りに来る、ノイズの街京都みたいな。そうなったら世界平和だと思うんだけどなぁ。いやぁ、ぜひ、同志社に立ててほしいですね。ノイズさん偉人の銅像。
三河君は兄弟なんでね。
あ、そうか。
うん、
じゃあ三河さんはやっぱ、高学歴の兄弟に、巨大なの建ててほしいな。巨大ちゃんと三河さんのこと評価してるのかな。
いや、どう、それは知らないと思うけど。
ノイズの偉人。
まあ、別に真っ当な仕事の方で評価されてるかもしれないけど。
あ、そうか。三河さんって巨大で何勉強してたんだろう。
法学部やったと思うな。
法学部。
法学部の首席卒業。
本当？
そうそうそうそう。
ノイズ法学。じゃなくて、ちゃんとやってたってこと？
勉強はすごい人だよ。もともと頭めちゃくちゃいいしさ。
司法試験とか受かってんのかな？
いやいや、司法試験受けてないんだよ。
受けてない。
うん。
すごいなノイズ、高学歴ない人多い？そんなこともないか。
そんなこともないと思うけどね。
うん。いや、すいません。ということで、ノイズの歴史、分かっていただけましたでしょうか？さっぱり分かんないね。キーワードは、青春18切符と、三河さんは高学歴。ってことが全然違う。石橋さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。